聖書を通して語られている、クリスマスの訪れ、これは短く、牧師からお話をさせていただきます。クリスマスにお生まれになった方はですね、先ほど最後に読んでいただいたマタイ福音書の第一章のところでは、2つの名前あるいは2つの呼び名を持っているというふうに書かれておりました。その一つはイエスですね。私たちはイエス・キリストというふうに、言いますが、その名前というのはイエス様、そしてそのイエスがなさったお仕事のことをキリストというふうに言うわけですが、今日のところではイエスという名前を持つ赤ちゃんが生まれる。しかもこの赤ちゃんにはインマヌエルというもう一つの呼び名があるというわけですね。今晩はこのインマヌエルというですね、2番目のイエスの呼び名、その意味について、短く考えたいと思います。インマヌエルというのは、先ほどの聖書にもありましたように、神が我々と共におられる、神様が私たちを離れずにいつも一緒にいてくださる、そういう意味だと教えられていました。まあ、考えてみれば、私たち人間はですね、神様が共におられる、神が一緒におられるということ、これが必ず良いことだというふうにはですね、言えない面があるんじゃないでしょうか。神様、そういう方が一緒におられたら、実は不都合である。神様、どうかしばらくの間私から離れて、私を一人にしておいてくださいとですね、実際聖書の中でそのように願った、そのように祈った人は一人や二人ではないんですね。どうか神様、いつもいつも一緒にいて、私に煩いをかけないでほしい、そのように祈ったり訴えた人物というのは、聖書のあちらこちらに実はいるわけなんですね。このインマヌエル、神が共にいらっしゃる、それが本当に良いことだ、良いことだ、嬉しいことだというふうに果たして言えるんでしょうか。どういう条件であれば神が一緒にいてくださることは良いことだと言えるのかですね。やっぱり何よりも大事なことは、そのイエス・キリストという方が誠の神様を私たちに示してくださったですね。私を見る者は神を見るのだ、見るんだ、そのようにイエスはあるところでおっしゃいました。つまりイエス・キリストが紹介してくださる神様、あるいはイエス・キリストが出会わせてくださる神様ですね。この神様ならば、どうぞ一緒にいてほしいと私たちは願うわけなんですね。このイエスという名前は、自分の民を罪から救う、そういう意味だと、これも先ほどの聖書にありましたですね。自分の民を、自分を信ずる者を罪から救う、これがイエスというお名前の意味であります。つまりイエス様が誕生なさったこのクリスマスの目的、それはその罪の許しという恵みを人々に、私たちに与えるためですね。あなたの罪は許されました、あなたはもう咎めを受けません、あなたは神様の愛によって生きるために生まれました、あなたは神様のことを恐れたり、神様から逃れようとしては決してなりません、むしろ神に近づきなさいですね。神様に近づいて信じてごらんなさい、あるいは神様の温かい手に自分を委ねてごらんなさい、ね、神が共にいてくださるインマヌエル、これは大変な喜び、大変な恵みだということを聖書は語り続けているわけですね。どうぞそのインマヌエル、神が一緒にいてくださる、そういう人生というものをぜひぜひですね、皆さんにも味わって体験していただきたい。で、その一つの恵み、その一つの喜びを伝えるために、イエス・キリストはクリスマスに誕生なさったわけなんですね。聖書を読みますと、 このイエスの生涯、イエスがこの地上でお語りになった数々の言葉、その一つ一つがこのインマヌエル、神が共にいてくださる、その喜び、その幸せを伝えているんですね。今晩二つ目に読まれた聖書の言葉を少し思い出していただくと、それはヨハネの福音書の第一章14節、そこにはこうありました。言葉は肉となって、言葉というのはこれはキリストのことなんですね。キリストは肉体をとって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の一人子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていた。イエスというお方は神の一人子であって、そして神の子として恵みと真理、あるいは恵みと真実に満ちたお方であった。そういうふうに聖書は言い表しています。神様の恵みと神の真実、真理、これがイエス・キリストの中に宿っている。つまりは神様という方はとても美しいお方、麗しい方ですね。神は麗しさの極みである。そのことを知りたければ、神様ってのは良い方で本当に美しい心を持ったお方である、そのことを知りたければ、まっすぐにイエス・キリストという方のもとにいらっしゃい、そしてイエスを信じてください。もう聖書がこの分厚い書物で語っているのは後にも先にもその一点なんですね。イエス様を通して神様と出会ってください、信じてください。なぜならばイエスの中には神の愛が宿っていました。イエスこそ神の美しさというものをですね、あるいは神の真実を完全に宿していらっしゃる。その深い愛を私たち一人一人に届ける、そのためにキリストはいらっしゃいました。クリスマスはその恵みと出会う日ですね。そしてクリスマスに生まれたイエス・キリストは地上の人生の最後に十字架を背負われました。十字架にかかり、血を流し、痛みを味わい、恥ずかしめを味わわれて、ついに私たちのために命を投げ出してくださったわけなんですね。十字架が私たちの恵みです。十字架が罪の許しです。十字架は神様の愛の結晶なんですね。その血を流すほどの真実を傾けて、イエス・キリストは十字架を負われた。私たち一人一人のために、そこに神の恵みと真理があるというふうに聖書は語っています。また今晩3番目に読まれた聖書の言葉、私は計画して選んだんじゃないんですが、でも考えてみるとその一つ一つに深いつながりがあるということに気づきました。マタイの福音書の五章という、これはイエスが語られた大変名高い言葉、心の貧しい人々は幸いだ、あるいは悲しむ人々は幸いだと言われています。イエスが語られた本当に有名な言葉ですね。でもなんと不思議な言葉でしょうか。悲しんでいる人がどうして幸い幸せなんでしょうか。あるいは義に飢え渇く人々は幸いだ、そういう言葉もありましたね。その義というのは神様との正しいつながりのことなんですね。人と人とが正しい公平な関係を持っている、それもまた義と言われるわけですが、でも私たちは義を失った世界に生きています。公正と真実、そういう大事な大事な物差しがもうすっかり失われている、そういう時代に今私たちは生きています。そういう人生を強いられている多くの人々がいらっしゃいます。つまり心が乾き、いわば飢餓状態にあるわけですね。これが義に飢え渇く人々、今の時代もまさに義に飢え渇いている、私たちも渇いている人間ではないでしょうか。でもそのように苦しみ、嘆き、恐れを感じてですね、 いる、そういう私たちの傍らにイエス・キリスト、インマヌエルと呼ばれるキリストが共にいてくださる。そうすれば私たちの人生の条件、人間の条件はすっかり変えられるわけなんですね。悲しみを抱いて飢え渇く、そういう心のままにこの世を歩いているあなた方、あるいは報われない人生をそれでも誠実に神様に信頼をしてひたすら励んでいるあなた方、あなた方は幸いである。なぜならばイエス・キリストの愛、キリストの慰め、キリストの恵みが決してあなたの人生から離れることはないからでありますね。実はこのマタイによる福音書という、イエス様の誕生を描いた書物ですね、その最後までそれを読んでいきますと、そのマタイ福音書の最後、イエス様の地上の人生の終わりを描いた部分にもう一度インマヌエル、神が共におられるということが出てまいります。それはイエスが十字架におかかりになり死んで、そして3日目に復活されました。永遠の命を得られたんですね。その復活されたキリストがいよいよ天に上げられる、その最後の瞬間にキリストは弟子たちにこういうことをおっしゃいました。私は天と地の一切の天皇、つまり権威を授かっている。だからあなた方は行って、弟子たちにですね、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これがつまりインマヌエルですね。世の終わりまであなたを離れることはない。ですからこのマタイの福音書というのはインマヌエルで始まり、インマヌエルという約束で終わるわけなんですね。でそうであればですね、イエス・キリストの誕生というのはただイエス様が十字架について罪の許しを与えて死んでしまう、それだけが目的ではなかったということですね。罪が許されて神様の子供になって、そして新しい人生を生きていく、そういうすべての人にキリストは世の終わりまで一緒にいてください、世の終わりまでいつもあなたを離れない、こうおっしゃるわけなんですね。あなたを決して一人にしないですね、いつも共にいるということは、今日も明日も私の命の終わりまで神は私たちを離れない方ですね。そしてやがて地上の命が終わるときに、私たちは今度は天におられるですね、イエス・キリストのもとに招かれていって永遠にキリストと共に生きることになる。これが聖書の約束なんですね。罪を許されて生きる、それ自体が本当に大きな幸せですね。振り返ってみれば、取り返しのつかない過ちを犯すということが人生には多いわけです。でもあなたの一切の罪、咎めをもはや私は問わない、そのように神は言われるわけですね。だからもう自分を責めるのをやめなさい、自分の人生を軽んじるのをやめようではないか。なぜなら神様はその独り子をお与えになるほどに世を愛し、一人一人私たちを愛しておられる。これも聖書の中に書かれている大事な言葉ですね。あるいはあなたは私の目に誠に与えたかい、そういう言葉もあります。神の目から見ると、自分がどんなに値打ちがない人間のように見えても、神様の目からは与えたかい、高価な宝のように神は私たちのことをご覧になっているわけでありますね。神様の目の中には私たちの命と人生が本当に高価です。私たちのために高価な、いわば代価を支払われたわけなんですね。神の一人子の命、それほどの高価なものを惜しまないで私たち一人一人に神様は与えようとしていらっしゃいます。ですから私たちの人生のすべての瞬間、すべての場面、その一つ一つは決して無意味ではないということですね。 忘れたいことがいっぱいある。悩んだことも悲しんだことも恐れたこともある。絶望的になったこともある。でもそれもまた神様の前では無駄ではない。こういうふうに聖書は私たちを励ましています。苦しみも別れも病もその一つ一つが決して無意味ではない、ね、神様は私たちの人生の全ての瞬間に共にいてくださるイマヌエルの神だからです。そして最初に朗読された詩編の103編という、そこにはですね、私の魂を主を讃えよ、神を讃えなさい、主の御計らいを何一つ忘れてはならない、そう言われています。なぜならば主は神はということですね。お前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出して、墓の中からでも私たちの命を助け出してくださる、そう言われています。神様はつまり私たちの人生のすべての経験をですね、恵みに変えてくださるということなんですね。そのためにキリストはこの世にお生まれになりました。ですから神が私たちの人生になさったこと、神が私たちを導いてくださったすべてのことを何一つ忘れてはならない、何一つ忘れなくてよい、ね、辛かったことも嬉しかったことも怖かったことも、そして大いに喜んだこともですね、すべてを覚えていらっしゃい。なぜならば神様は私たちのために計らって導いてくださったすべてのことを決してお忘れになることはないからなんですね。世の終わりまでいつもあなたと共にいるイマヌエル、これはつまり神様がどんなことがあっても私たちを決してお忘れにならない、そして神はすべてのことをやがて恵みに変えてくださるということです。終わりにしますが、神と共にある命の日々は何一つ無駄なことがないという、本当に不思議な、これは幸せですね。すべてのことに意味がある、すべてのことを神様はきっと生かして良いものに変えてくださいます。神様が私のようなものと共にいるインマヌエルということを神が決心してくださったんですね。それは驚くべきことではないでしょうか。そうであれば私たちもまたこの神様と共にいる、神と共に生きる、神に向かって生きていく、そのことを喜んで決意すれば良いと思うんですね。クリスマスはそういう決心をするのに大変良い季節です。神様が私と一緒にいることを喜んでいらっしゃる、そうであれば私も神様と共にいることをですね、感謝をして喜んで歩んでいくということ、これが人生の目的ですね。神を喜び、神と共に生きる、これは人生で最も厳かな恵みであります。これを今日も明日も味わって、そして新しい年に向かっていきたいというふうに思います。短く祈ります。神様、私たちと共にいてくださるインマヌエル、不思議な恵みを与えるためにイエス・キリストを世にお与えになり、一人一人を愛してこのイエスを信じなさい、そして神の子供として生きてごらんなさいとあなたは語りかけていらっしゃいます。どうかそのことをこのクリスマスの大事な季節にもう一度思い起こし、そしてはっきりと信じることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。